マルコによる福音書第4章の21節から25節まで。またイエスは言われた。灯火を持ってくる者はマスの下や寝台の下に置くためだろうか、食材の上に置くためではないか。隠れているものであらわにならないものはなく、秘められたもので公にならないものはない。聞く耳のあるものは聞きなさい。また彼らに言われた。何を聞いているかに注意しなさい。あなた方は自分が測る測りで測り与えられ、さらにたくさん与えられる。持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っているものまでも取り上げられる。最近携帯電話が普及してきまして、で違和感を感じるんですよね。なんか最近こう電話してると、で何の違和感を感じてるかっていうと、会話が成り立ってないんじゃないかなっていう違和感があって、で昔は電話っていうとこっちが話したら向こうが話すっていう、なんか一個こうやり取りがあったんですけど、最近こう話してても向こうはこう話し始めるじゃないですか。なんかこう噛み合わないんですよね、不思議と。なんか自分の言いたいことばっかり言ってガチャって切られるような気がしてですね、なんかそういう対話になってないんだろうなと。なので、向こうもなんか言いたいことがあるし、こっちも言いたいことがあって、言いたいことばっかり言ってるから、なんかこう違和感を感じるっていう。まあ教会にもよく電話かかってくるんですけど、その会話にあんまりなっていないなということを最近ちょっと気がつかされるんですね。で、まあキリスト教っていうのはですね、聞く宗教だっていうふうに言われてるんですね。で、何か言いなさいとかですね、告げなさいとかっていう言葉は聖書にはですね、あんまり多くないんですね。聖書はですね、旧約聖書からそうなんですけども、絶えず言うのはイスラエルよ聞けというですね、その言葉が非常に多いですね。聞けっていう言葉をですね、聖書は何回もですね、言いますし、またイエス様自体も聞く耳のあるものは聞くがよい、この言葉をですね、何回も言われています。ということはキリスト教っていうのは聞く宗教なんだろうなというふうに思います。ですから聖書もですね、実は日本人だけかなと思うんですよ。自分の聖書を教会に持ってきてこう礼拝の時に読んでるのは、ドイツとかアメリカに行ったら聖書を持ってきてる人は誰もいないですよね。教会には置いてありますですね。でも礼拝の時にじゃあそれをみんな持っていくかっていうと、日本人で礼拝に来てる人たちは持っていくけど、他の人たちは持っていかないですね。じゃあ何してるかっていうと聞いてるんですよね。多分それが正しいんだろうなと思います。聖書っていうのは読むのではなくして、ここから語られている神の言葉を聞く、福音も聞くというところにですね、あるかなと思います。私たちの中はですね、やっぱりですね、主の言葉を聞いて、そしてまず理解する、それをですね、求められているんじゃないかなというふうに思います。イエス様は人々の聞く力に応じて例え話をされたというのが、マルコによる福音書に出てきます。人々の聞く力に応じて話をされたのだというのです。人が何を求めているかというのを知っておられますし、小さなことでもイエス様の目が注がれている、そのことをですね、聞きなさいということでしょう。今日の御言葉からいくと、灯火とかマスとかの例え話が語られていますが、このことを通して生活の中であなたたちが神様から聞けることはたくさんあるでしょう。ごく当たり前の道具を使った話ですが、しかし灯火を持ってくるのは食台の上に置くため、これをですね、聞くだけでもですね、実はですね、教えられることがたくさんあるというふうに思います。灯火だけを見てたらそのことには気がつかないですけど、それを語られる主の御言葉によって、それがどういうことか、人生においてはどういう意味があるかっていうのが分かります。最近携帯電話でさっき気づいたことってありますけど、もう一つ気づいたことがありまして、九州学院に教えに行っていますけどですね、子どもたちも聞くっていう能力がちょっと足りないなと思いますが、一番聞かない人は 先生ですよね。本当にそうだなと最近実感をしております。で、ある人がですね、当たり前だって言われるんですね。教える人は聞かないんだっつって、そうですよね、だと思います。一方的にですね、教える人はですね、やっぱり聞くという能力がやっぱりどっか欠けてるんだろうなというのに思うんです。まあ、教える人っていうのはですね、気をつけないとですね、先生って言われる人たちもそうですけど、まあ、上の人たちとかみんなそうだと思うんですね。まあ、しかしですね、親という立場がですね、子供に教えるという存在になると、どうもそれはですね、もう聞いていかなきゃいけないっていうのがやっぱり親子の世界でもあるのかなと思います。まあ、バイトの先輩や兄弟姉妹もそのような立場になりますし、人々っていうのはいついかなる時に教える立場になるかわからないんですね。そしてそれを教え始めると聞くことができなくなる、まあ、このことにですね、やっぱり注意しなきゃいけないなと思います。よくですね、私の話を黙って聞けって言われるですけど、そこに一人は何を考え何を求めているかを聞くですね、まあ、そのことが必要だなと思うんですね。そうすると、携帯電話の違和感も分かるんですね。結局話している人たちは何か教えようとしているんですね。聞こうとしているわけじゃないんだな。だから一方的に自分のことを言ってカシャッと切るんだろうなと思います。まあ、イエス様は何を聞いているかに注意しなさい、何を聞いているかってことに言われます。教える人も何を聞いているかから発想して、それを話していくとですね、相手のことが少し分かるのではないかなと思います。教えるではなく、キリスト教の立場、やっぱり伝えるという、この立場がですね、やっぱり分からないとダメかなとも思うのです。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝します。どうか私たちもあなたから受けている御言葉の一つ一つを教えるものではなく伝えるものとなれるように、どうか人々の話を聞き、また主の御言葉を聞き、聞くことから始めることができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会に創信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。またハレルヤ書店と、そこに働く一人一人をどうかあなたがお守りください。私たちに与えた使命を果たすために、どうか聖霊の豊かな祝福を今日も与えてください。病床にあるもの、また悩み苦しむもの、悲しみの中にあるものには、あなたの癒しと守りと、そして御言葉が与えられ、平安を与えられますように。この祈り、主イエスキリスト名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。